FM ハイパーソナリティの佐藤まさみです。日曜日の朝いかがお過ごしでしょうか。日曜日のこの時間は爽やか談話室でお楽しみください。この番組は仕事に全力で打ち込み、同時にそれぞれの分野で地域社会に貢献されている方々、そうした活動的な皆さんをお招きし、学生時代の思い出や仕事のお話、そして静岡に寄せる思いなどを語っていただくトーク番組です。おいしいお茶を傍らにお楽しみください。さて、爽やか談話室、番組を進めてまいりますのはシティ FM 静岡 FM ハイの宮川博史会長です。宮川さん、おはようございます。
おはようございます。
今朝もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ではゲストをご紹介しましょう。今朝は公益法人農業環境健康研究所技術顧問で社会福祉法人静岡いのちの電話理事長の中井博一さんをお迎えしております。おはようございます。
おはようございます。
それではお話を伺う前に、公益法人農業環境健康研究所技術顧問で社会福祉法人静岡いのちの電話理事長の中井博一さんのプロフィールを簡単にご紹介させていただきます。中井さんは昭和14年の生まれで、福井県武生市、現在の越前市のご出身です。京都大学大学院で稲の研究をされた後、静岡大学教授、農学部長、副学長、日本農学アカデミー副会長を歴任、現在農業環境健康研究所技術顧問、静岡いのちの電話理事長などを務めになり、多忙な毎日をお過ごしです。それでは宮川さん、お話をお進めください。
はい、中井先生、おはようございます。
おはようございます。
忙しいところお入れいただきましてありがとうございます。
いえいえ、どうも。
今紹介聞いておりますと、福井県の武雄市出身、
はい、
まあ、あれ福井の南の方って言いますか、鯖江とか武雄とか、
はいはい、
北陸本線のところです。
そうですよね。
そこの街道沿いにある町、はい、そこでもう代々先祖から住んでられたんですが、
大体そうだと思いますね、うん、あんま昔のことは私わからないですけどね。
まあ、あの辺はいろいろ、その京都にも近いですしね。
そうですね。
戦争もあったり、攻めたり攻められたりね、
はい
はい、自然豊かなところだっていうふうに聞いてるんですけど、海あり山あり川あり。
そうですよね。
海はちょっと離れて
ます。そうですね。海はちょっと離れてますけど、すぐ近くに川があり、うん、山があり、まあ子供の頃から山川で遊んでいました。
鯖江まではちょっとすぐ近くなんです
か。すぐ近くですね、うん、1里4キロぐらいですよね、う
ん、なんか竹岡鯖江かどっかに昔の軍隊の駐屯地があった、
ね、そうですね。鯖江36連隊っていう、日本で一番強い軍隊と言われた軍隊がありましたね。
子供さんの頃のことを聞いて恐縮なんですけれども、子供さんの頃はどんなお子さんだったんですか。自分で言うのはおかしいかもしれませんけど。
やっぱり元気は良かったと思いますね。
なんかスポーツはなんか小学校、
野球少年だったですね。
野球少年。
中学も野球で、高校は途中まで野球で、大学もやっぱり野球だったですね。
あ、京都で野球。
京都じゃなくてね、私はね、学部は東京農工大学っていう東京の大学、
農工大学、それから大学に出来ようと。
そうですね。そこで野球やってました。
だけど今見ると、もう純粋の悩める文学青年みたいな感じでね。
そうだと思いますよ、うん、今も悩める文学青年ですね
そうですか、
はい、
でも先生の生き方見てると非常に潔いっていうかね、もう使命感っていうかね、そういうものを持って日常を送って、生活を送ってられるなっていうふうに思って、いつも偉いなっていうような感じしますね。
いえいえ、稲には確かに見せられて、もう稲と心中してもいいなっていう感じがあってまあそれが弓道的というふうに映るのかもしれませんね、うん、
だけど非常にユーモアなところも、ユーモラスなところもありますしね。私も長いお付き合いをさせていただいてますけど、それで大学へ行って、それからその頃もその文学青年、悩める文学青年と スポーツマンっていうかね、スポーツ少年と両方2つの面を持ってた。
僕はあの中学に入った時の担任が国語の先生で、そこで石川啄木とか宮沢賢治に出会ったんですね。その影響はすごく大きいと思いますね。だから詩を作るとかそういうことも盛んにやってましたね、その頃から。
いや、その頃からね、そういう面もで、なんかスポーツもやったっていう、非常に多面性に富んでるかなというふうに思うんでありますけれども、から京都大学と農学研究科博士課程に出て、はい、それからあの静岡大学へ、
ちょっとだけ 1年半ぐらいですかね、京大の付属農場にいましたね。
付属農場、
はい、
あの農場の整理とかそういうのやってたんですか、生徒を教える、
いわゆる助手だから教員ですね。まあ教員生活はそこから始まってます。
それで途中で静岡大学っていうのはまた京都から静岡大学、それから出身地の福井っていうふうなところと考えると、あんまり結びつけないような気が
する。そうですよね、多分偶然だと思いますよ。
しかし結果から考えるとね、静岡へ来てよかったですか、どうだ
ったか。よかったですね、すごくよかったと思ってます。はい、
まだあの親類縁者っていうのは向こうにおられるんですか。
そうですよね、実はあの古い、ちょっと遠いというか古い親戚は静岡市にあるって聞いてますけどね。
ああ、そうですか、
はい、
あの静岡大学に移ってこられて、まあ、その前からあの農学研究科っていうことでね、はい、その稲を中心としたそのなんて言いますかね、稲作というものの研究とか、はい、そういうものをやってこられたんですけど、なぜ稲だったんですか。
最初大学に入った時に与えられたテーマが稲かグラジオラスって花だったんですね。だからどっちに行ってもよかったんですけど、あの頃はどっちかっつうと花より団子の気分が強くて、グラジオラスは食べられないし、やっぱり世界で重要なあのも食料が課題だろうなと思って、グラジオラスをやめて稲の方へ進みました。それがきっかけですね。まあ、それも偶然といえば偶然ですよね。
まあ、人間の生きていく過程っていうのは偶然の積み重ねかもしれませんね。
はいはい、
だからそれで移ってきた後を顧みると、やっぱり良かったなって、結果往来だったなっていうふうにね。
そうですよね。今あの稲といると幸せですから、良、
ね、
かったと思いますね。
そうですね。
はい。
でも稲の魅力っていうのは基本的には何があるんですか。
やっぱり、まあ、風景が、日本の風景そのものが稲のを中心に成り立ってますよね。春から夏にかけて青い絨毯が日本全土に広がるし、秋になるとね、黄金色に日本全土が輝くっていうことはすごく魅力的ですよね。世界でも三大穀物、米、麦、小麦ですね、トウモロコシ、大体ね、生産高は同じくらいなんですね。しかし世界中で最もよく食べられている穀物は米です。だから世界的に言っても米はもう非常に重要だし、未来の作物でもあると思いますね。はい。
爽やかな話室は、農業環境健康研究所技術顧問で静岡いのちの電話理事長の中井博一さんをお招きしております。
先生は静大で、まあ、教えられて、あの静岡大学で農学研究をずっとやってこられて、はいはい、まあ、どっちかというと自然農法みたいなものを中心に、ね、ね、研究されてきた、はい、やっぱり大量生産みたいな形でより美味しくて、そのたくさんの収量を上げるっていうことよりも、稲本来の持ってる潜在的な能力というか魅力を引き出すということなんでしょうか。
は
い、
そうですよね。もう自然農法に最初出会ったのは30代の後半ぐらいだったと思うんですけど、すごく衝撃を受けましたですね。で、衝撃と同時にものすごく感動しました。それが自然農法の研究に引きつけられる最初の動機だったんですけども、普通の人はそれまではもう農薬化学肥料を使うのは当たり前と思って僕も稲を栽培してたんですけどね、そこで自然農法に出会ってやっぱり僕の世界観は変わりましたね。自然を大切にしないといけないっていう、まあ、そういう感覚が強かったと思いますね。
なんか自然を、人間っていうのは非常に身勝手なもんで、自然を染み付けて、あるいはそれを糧にして人間が繁栄するっていうふうな言ってた、はいはい、そうじゃなくてやっぱり自然との共生みたいなものが必要なんです
ね。そうですよね。共に生きるっていうか、バランスを取りながら生きるっていうのが 人間の生きる道であると思いますね。
で現在もまあいろいろ大学を辞められて現在静岡大学の名誉教授ということなんですけれども、はいはい、あの棚田の修復とか それに伴う自然農法とか、はい、清沢でやっておりますね。清沢塾って言いましたね、
はい、14年目になりますね。
もう14年になりますかね、はい、私も1回か2回お邪魔させていただいたことありますけれども、はい、まああの本当にあれを改作するときには随分苦労されたんでしょう。う
そうですね、なんとなく自然にできてきた感じはするんですけども、あれもたまたまいい場所が見つかったっていうことで、うん、あのそういう意味じゃ偶然だったかもしれないですけど、
まあ、それもさっきの偶然の話ね。
そう、
まあ、そういう棚田との出会いって、もともとあそこは棚田があったんですか。
棚田だったですよね。
あ、そうです。それで放棄、
もう30年、もう最初は6段7段くらいは3年のたった3年の放置だったんですね。だからまだ田んぼの形を成してたんだけど、その上はもう木竹物資に覆われていて、棚田があるかどうかも分かんなかったんだけど、やってるうちにそれが分かって、それから研究室の学生たちと冬の間に開墾をしてね、ずっと上まで進んで、今は24段まで行ったんですけど、まあ、最近は16、7段くらい栽培してますね。
まあ、あのなかなかその棚田の維持管理自然農法っていうのは、いろんな野生動物というね、
はい、そうです、
凶暴っていうとおかしいんですけど、ね、侵入があったりして、はい、その辺の、まあ、メンテも難しいでしょうし、
そうです
ね、だってその野生動物と共生していくかってこともね、なかなか大変だろうというふうに思いますけどね。
最初は一番最初の年全部イノシシに食われてしまったっていう経験があって、まあ、それから急いで電作ですね、今流行りの電作をするようになってちょっと防ぐことができたんだけども、ある時電作を破られてまた全滅になったことがあります。だから現在は外側に電作を張って内側にフェンスの二重構造で防いでおりますね。
うん、まあ、なんとかそのうまいその共生できるような条件を整えるような方向でね、やっていきたいですね。
そうですね、
まあ、あえて言えば人間社会が繁栄しすぎちゃったもんで、
そう
ですね、その野生動物の分野をね、はい、荒らしちゃったっていうことがあるんです
よ
ね。
そうだと思います。
だから人間がもう少し謙虚にならなきゃいけないのかもしれませんね。
そういうことだと思いますよね。
うん、まあそんなこと言うと時代遅れだっていうかもしれませんけど、先生のやってられるのを見ると、まあ近代的な農法とかね、はい、まあ、いろんなそのことを考えると、大量生産、はい、大量消費考えると、はい、ちょっと全時代的だなっていうようなね、あの感じもする人もいるかもしれませんけど、やっぱりそこに原点があるんじゃないですかね。
そうですよね、そこからもう一度原点に戻って研究し直していけば、案外いろいろな、ね、可能性があって、結構大量生産もできてますし、うん、現に大規模で自然農法を営んでいる人たちも多くいますしね、うん、道は開けるんだと思いますけど、まだ社会全体的にはそういうことを研究する研究者も少ないし、そこら辺りが一つの課題になるかなと思いますね。
なるほどね、まあ、そういう面で先生はいろんなね、そのリーダーとしてあるいはアドバイザーとして、ね、いろいろやっておられるということで、まあ、一種の使命感を持ってやってられるというようなことでね、あの大変素敵な生き方だなというふうに思います。しかし協賛する人も結構多いですよね。協賛してくれる人も。
そうですよね、最近は特にそういう若者が結構そういうものに目を向けて、うん、あの近寄ってきてくれる人たちは多くなっていることは確かですね。
まあ、そういう運動が何て言いますかね、昔の新しい村づくりじゃないんですけど、あのもっともっと広がってくるといいじゃないですかね。
そうですね、村づくりって今言われましたけど、これから あの世界的にも村づくりっていうのが一番重要だと思いますね、うん、もう一回新たな村を作っていくっていうところに、僕はあの世界がね調和して平和に維持していく一つの、ね、大きな鍵があると思いますね。
で、まあ、そういう一環として農業環境健康研究所 の技術顧問なんかもやっておられる、はい、それから棚田もやっておられるというふうなことで、まあ、あの静岡県内でもね何か所かその技術指導に歩いてられる、はい、で全国にも行かれるわけですよ、
はいはい、
なんか日本列島一周するんだと か、 なんか
そうですね、大体北海道から沖縄まで15、16カ所、20カ所くらいで、まあ、私の専門の、うん、育種学っていうんですけど、品種改良の仕事を農家の人たちと一緒にやってますね。それはもう大変楽しいです、
まあ、そういうところにまた新しい出会いがあるし、
そうですね、
まあ、日本の将来をね、いろいろ考えるきっかけにもなるんでしょうしね、はいはい、まあ、先生のやってる仕事って本当に素敵だなというふうに思いますね。で、あのこの辺の話もね、もうちょっとお聞きしたいんですけれども、もう一つ先生、今あの、うん、命の電話っていうの、はい、あのまあ、社会福祉法人静岡命の電話理事長をやっておられるということで、はい、あのまあ、具体的にね、事業内容をちょっとご説明いただけますか。
まあ、目的は自殺の防止対策ということですけども、まあ、電話を通じてということですね、うん、だから電話を通じて話を聞く、その苦しむ人の心に寄り添うっていうのが活動の中心になります。だから聞くということが、うん、あの非常に重要になるわけですね。だから、まあ、相談員、私は相談員じゃないんですけど、相談員は聞くための訓練を1年半とか2年をやって、うん、その現場に出ていくわけですね。だからあの普通こっちが助けようと思って手を出すということはないですね、うん、ただ聞いてあげる、そしてその人たちが苦しむ人たちの心が柔らかくなってまた生きようとする気持ちになれば私たちは大変嬉しいっていう、まあある意味では一見消極的な感じもしないわけではないし、そうあの言われることもあるんだけど、現代社会で苦しむ人に寄り添う、話を聞くっていうこと、やっぱりすごく重要なことかなというふうに思ってますね。
日本は先進国の中でね、まあ、自殺者が非常に多いというようなことを言われて、はい、現状としては年間どのくらい、
だいたい自殺率っていうのは10万人あたりの人数で決めるんですけどね、世界で一番多いのは韓国ですね、33、4です、10万人あたりね。で日本だと、まあ、多い時だと28、それから24くらいになって、最近はちょっと3万人を切ったっていうことがありますけど、しかしそれも一時的にかもしれませんし、今年はまた少し多くなってるっていう話も聞いてますから、
まああの自分で死を選ぶというね、そういうその環境を作り出す社会、あるいはその国家のありようっていうものにも問題があるんじゃないですかね。
あると思いますね。特に今の若者、派遣社員が多くなっていて、やっぱり労働過剰になってる感じがしますね。
で運営するのにですね、その電話代とかいろいろあると思うんですけども、はい、それから相談員の方の、はい、まあ、いい人を確保するとか、その辺はご苦労、それから経費面とかですね、はい、終わりになるんじゃないかと思います。
基本的にはもう完全なボランティアでやってますので、それとやはり会費をいただいたりっていうのが中心になりますけど、あとはやはり県とか市からも援助はいただいてます、うん、まあ、特に社会福祉法人になってからあのそういう補助っていうのもらいやすくなってますよね、うん、でも十分じゃないですので、お金の面についてはいつも苦労が絶えません。だからできるだけね、あのこれから少し景気が良くなっていって私はそう信じたいんですけど、うん、そういう状況の中であの 手助け支援してくださる方が多くなればと願ってるところですね。
そうですね、やっぱりそれは自分自身に結果的に跳ね返ってくることですからね。
そうですね、
あのやっぱり自殺っていうのはアブノーマルな出来事で、
ね、そうですよね、はい、
自然じゃないんですよね。
自然じゃないですね、
まあ、それほど苦しんでる、まあ、理由はどうあれですね、苦しんでその人たちを助けてあげるという。で電話番号なんかをかけるとそこで相談員が出ていろいろ話を、
そうですね、
で、まあ、長くお話をされる相談者もいるんじゃないですか。
いますよ、それ1時間2時間やっぱりそれに耐えないといけませんよね。それと本当に真面目っていうか、その相談だけじゃなくていろいろいたずら電話があったり、まあ、苦しい場面も結構多いんですよね。しかしそれに耐えながらやはり本来の目的を達成していかないといけないっていうような状況もありまして、ぜひ命の電話を皆さんに知っていただいて、少しでも精神的なご支援を含めてね、ご支援いただければありがたいなと思ってます、
まあ、この番組を聞いていただいた方もですね、ぜひその命の電話についてですね、ご協力いただければと私からもお願いしたいと思います、ね、
よろしくお願いいたします、
はい、FM ハイ爽やか談話室、 農業環境健康研究所技術顧問で静岡いのちの電話理事長の中井博一さんにお話を伺っています。
中井先生、それでね、まあそういうその自殺者が多い社会を作り出したっていうことはもう日本国民全体の責任でもあるというふうに思いますね、
はいはい、
でその底にあるのはやっぱり金銭って言いますかね、金が物を言う社会って言いますかね、はい、お金が物を言う社会、はい、そういうふうにしちゃったこと自体が、まあ、これはお金がもちろんある種の価値観を持っていることは確かですけれども、そうじゃないともうちょっと違う面にその人間としてのね価値観を求めなきゃいけないんじゃないかっていうふうに思いますけどね。
まさにその通りですね、おっしゃる通りで、例えば面白いデータがあるんですけど、経済的には今イタリアは悪いですよね、うん、でも先進国でイタリアは自殺者一番少ないです。
あ、
それからギリシャなんかはあの金融破綻した国でしょう、うんうん、でも10万人あたり 2,3 人ですよ自殺者。
桁違いですね。
桁違いですよね。それの理由はよくわからないけど、少し面白いデータだなと私は思うんですね。いや、
ちょっと面白すぎるって感じしますね。
もう韓国にしても日本にしてもお金持ちでしょ。でも自殺がすごく多いという。だからやはりそのお金優先の社会、あるいは変な競争。まあ競争は僕悪いとは思わないけども、変な競争社会になりすぎているっていう感じはしますね。
まあ、優勝劣敗の社会、まあ、今先生もおっしゃったように競争がなくなる社会ってありえないと思うんですけど、ね、それも程度の問題でありましてね、バランスを保てるような、ね、形でいける、もう金持ちになった人が一番偉いんだっていうふうな、ね、風潮を作り出す社会っていうのは一番まずいんじゃないかと思います。
そうですよね。失敗してもまた復活できる社会の制度というか仕組みは僕必要だと思うんですね。で昔僕の教え子でもう今も盛んにアジアで活動している教え子がいるんですけど、昔ですよね、今もかなり状況変わってきてるかと思いますけど、アジアでは誰も飢えてないよっていうんですね。僕は意外だったですね、うん、その言葉を聞いて、うん、どうしてって聞いたら、いやアジアでは自分の村に帰っていけばみんながちゃんと助けてくれるよっていう
分かち合いみたいな、
分かち合い、そういうセーフティーネットみたいなものが今日本に欠けてるんじゃないでしょうかね。先ほど出た村がなくなってる機能的な村ですね、まあ、村という呼び名が正しいかどうか別にしてね、
そうですね、やっぱり昔私どもが子供の頃なんかみんな隣近所でね、なんか不幸なこととかいろんな出来事があれば、みんな集まってね、はい、その協力してあげたいなことをやってあげましたよね。そういうものは今は隣に住む人は誰だっていうような感じでね、はい、隣の人の顔もよくわからないっていうふうな社会に、
田舎でもねそんな傾向がありますよね、都会だけじゃなくて。
でこれ福祉の面にもつながってくるんですよね、はい、そうですね、まあ、この辺はやっぱり日本人として考えていかなきゃいけない。優勝劣敗の競争、過激な競争社会を作ったりして、やっぱり敗者復活戦もやらなきゃいけませんしね。
そうですよね。そのためにはやはりふるさとをもう一度取り戻して、日本にね本当の意味のふるさとを取り戻していかないといけないと僕は思いますね、まあ、ふるさとが、まあ、村であってもいいわけですけど、まあ、地域社会をもっと充実させる政策っていうか、そういうものも必要だっていうことにもなるかと思いますけど、
まあ、静岡のね産業をもう少し活性化しなきゃいけないというと、静岡のその一部では、うん、まあでも静岡はこのくらいでいいじゃないっていう人もいるんですよね、そうするとなんか消極的っていうふうに捉える見方もあるかもしれませんけど、逆にそれはその優れた美点でもあるなっていうような感じもします。
そう思いますね。よく言われますよね、浜松に比べて浜松やらまいか静岡やめまいかって言われるけど、やめまいかも悪くないですよね。
いいじゃないですかね。
はい、いいじゃないですかね。
もう向きになって頑張るっていうのもね、まあ、スポーツの世界なんかはね、それは必要かもしれませんけど、一般日常生活においてはそれほどね、
はい、
ものすごく頑張ってね、うん、体にダメージを受けたり、 あるいは、うん、死んだりなんかする、事故死ですね、自殺とか、そういうのないような社会にね、ぜひしたいですね。
スポーツの社会もどっちかというとやっぱり競争が激しくなりすぎて いるんじゃないでしょうかね。いい成績を残すのはほんの一握りでね、うん、もうちょっと国民全体がスポーツができるシステムっていうのは僕は必要だと思いますね。僕らの子供の頃はそれがありました。もう野球やってても昆虫採集もやれたり、他のスポーツもやれたり、いろいろやれたりとか、そういうことも必要だと思いますね。今はどっちかというと小さい時から専門化されすぎてますよね、うん、野球なら野球、 サッカーならサッカーっていう。
またその野球なりサッカーで一、まあ、メディアに乗ってくるような人たちって何億何十億の収入を
得る
とか
ね、
それからあのテレビとか新聞に報道される、そういうのを、まあ、煽り立てるっていうと良くないんですけどね、そういう雰囲気っていうのがあるんですよね、はいはい、だからそれに憧れるけど、まあ、結局そういうふうになる人はごく一部、
ね、そうですよね、はい、
まあ、調和の取れたね、お互いに助け合うができるような社会、はい、そういうものをもう一度取り戻したいっていう感じしますね。
はい、そうですね。
ところであの先生は日本の将来っていうのはいろいろ問題はあるんだけれども、最近の若者には決してそのね見捨てたものじゃないっていうふうなことをおっしゃいますけど、その辺はどうなんでしょう。
あの私は若者に対してかなり希望を持ってますよね。あの私たち、まあ、おじさんというかおじいさんといいますかね、そういう人たちにはない新しい命に対する感性みたいなものも一面で育ってるということを私は感じてますね。例えば今度の 3.11 の時、私の教え子、この2人の例を引くんですけど、1人はベトナムにいたんですよね。あの家族は東京にいたんだけど、もうすぐベトナムからバッと帰ってきて、家族はダッともう自分のふるさとの浜松とか、あるいは三重の方へ逃がすとかね。でもう1人は農水省の勤めてる教え子なんですけど、もう彼ももうすぐ子供奥さんをあの自分のふるさとにバッと逃がしたりしてますよね。案外ね、若者がそういう行動を取ってますよ。でどっちかというと大人というか私たちは比較的 ああいう事故に対して反応は鈍かったと思いますね。僕はそこに一つの、ね、命に対する感性みたいなもの、新たな感性が育っているような気もしますね。だからそういう意味でも希望を感じてます。それから自然の法とか有機農法っていう若者がやっぱり集まってきますよね。ただあの制度としてやりたいという人がいるんだから、そういう人たちが新たに農業に参入できるようなシステムを僕は作ってほしいなと思います。
そうかもしれませんね、はい、
反応反エクスっていう言葉はあるんですけどね、半分はまあ自分の趣味を生かして、半分は農業をやる、こういうこともありますし、それから大企業に勤めていてそれをパッとやめて農業に参入する、そういう若者たちも非常に多くいますのでね、そこらあたりに僕は非常に興味を感じてますね。
最後に、まあ、静岡へ移り住んで、その静岡という地域社会をどういうふうに受け止めて。
私はあの静岡大好きですよね。やっぱりあの昔の意外に古い町あるいは雰囲気がその町の中のいろいろなところにありますよね、商店にしても。でだんだん そういう商店が大型のスーパーなんかで壊されていくっていう現実はあるにしても、まだそういう伝統的なね商店街、小さいお店屋さんが並ぶ商店街もあるし、そこに結構人が押しかけているっていうあの場面が静岡にはありますよね。だからそういう意味でそれはまた一つの可能性だと思いますし、静岡っていい街だと思いますよ、
まあ、これからも先生ぜひね健康に留意されて、あの、まあ、武道者っていうか弓道者っていいますかね、そういう位置、そういうふうに言うと先生嫌がるかもしれませんけど、そういう仕事をねやっていっていただきたいと思います。
ありがとうございました。
今朝の爽やか談話室は農業環境健康研究所技術顧問で静岡いのちの電話理事長の中井博一さんをお迎えしてお話を伺いました。中井さん、どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
それでは皆さん、素敵な休日をお過ごしください。